は第何回だ
3回目か。
はい、第3回目のですね、THQ Mac 久しぶりの録音をしていきたいと思います。今日お届けするのはシャロと、おい
俺
あ、ごめんなさい、僕ですね、はい、僕ですね、最後に秀樹さんってもう一回お願いします。
今日お届けしますのはシャロと
ヨーヨーと
秀樹にいにさんです。
お久し
ぶり
です。
なんだこの久しぶりに撮るギクシャク感は
前回はバレンタインデーからだったので、
ああ 約1ヶ月ぶり。
このくらい待たせた方がみんな喜ぶんじゃない、
うん、じらし作戦でね、はい、
じらし作戦
で、そのじれてる間にですね、皆様から我慢できずにたくさんのお便り、コメント、そして iTunes へのレビュー等ですね、いただけましてありがとうございました。どうもどうもです。シャロちゃんは例にもよって読んでおりませんが、秀樹教授とですねヨーヨー先生は優しいので一生懸命、うん、全部目を通してくださってるようでございます。その中からね、今日せっかくなんで、じゃあまずヨーヨーさんの方から何か印象に残ったコメントはありますか。
はい、波と卵と味噌汁さんっていう方から、しかも波はウェーブなんですね、これがね
考えてきたな、よしじゃあ行きましょう。
はい、なんとなく聞き始めて、エクスポでスペーシーズテンションが頭の中でぐるぐるしている Windows ユーザーな私です。お、職場の Mac で試してみたところ、大声でエクスポでスペーシーズと叫びそうになってしまいましたとこれはね、もう洗脳してしまいましたね。
うん、
エクスポゼとね、スペーシーズはかなりインパクトがあると思うんで、
うん、あのあれだよ、発音が違うね、エクスポゼじゃなくてエクスポゼ、
エクスポゼ、
エクスポゼだから手をこう上にかざしながらね、踊りながらね、エクスポゼってこういう感じね、
エクスポゼ、
楽しく、
テレアな要用はできませんでした
っていうか、そこ突っ込んでると終わんないから先進もう。
ああ、そうですね、
うん、
これはずるい、自宅にも Mac が欲しくなるということで、今後の配信も楽しみにしてますというお便りをいただきました。
ありがとうございます。
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 嬉しいね。
嬉しい。
ちゃんとこう、家にも欲しくなるって言ってもらえるのはすごく嬉しいですね。
うん、
ねえ。
まあ、だんだん洗脳してですね。あと半年後にはこの方の手元に Mac が光るように、洗脳していきたいと思います。
これね、何件かあったコメントで同じようなコメントなんですけど、
うん、
シャロちゃんの笑い声がたまらないっていう、
は
い
は
い、
あ、たまらなく不快だと、あ、違う、
いやいやいやいや、そんなことないそんなことない、そんなことない、
そうですか、いや、なんとかね、アイドル路線で今年は、
まあ、それ思ってんのはヨーヨーと俺くらいだよね
まあ、
アイドル路線でっていうのはするにしときます
行こうと思ってるんですが、なかなかシャロちゃんはそういうキャラじゃないということでね、レッテルを貼られておりますので、はい、じゃあ次はね、秀樹教授の方から何か印象に残ったコメントを読んでいただけますか？
お願いします。
ブログの方のコメントにね、結構来てるんですけども、
うん、
読みたいやつが一つあったので、
はい、
ちょっと長めなのでちょっと端折らせていただきますが、これ多分ね、クロックスさんでいいのかな、
うん、
クロックスさん、初めて書き込みさせていただきます。テスト配信の時から毎日楽しく拝聴させていただきます。特にシャロちゃんの絶叫ぶりにはムフフとにやけておりますとでここから結構長いんだけど、
うん、
秀樹先生の東北の訛りの口調が山形在住の私にとってはとても親近感が湧き、即登録させていただきました、
うん、
番組の中で仙台のアップルスターのお話をされていたので、お三方もしかして仙台か隣県にお住まいのことなのかなということで、
うん、
はい、山形です私はい、こんな感じでやってますので、はい、でね、ちょっと質問も来てるんですけど、
うん、
ヨーヨーと同じパワー PC G5 の、あ、これ何だろう、 iMac かな、何かな、
うん、
iMac か、うん、iMac 使ってるらしいんだけど、
うん、
AirMac Express を認識してくれないということなので、
うん、
あ、まあ、
どうしたらいいでしょうかっていう質問が来てるんですけども、
ほいほいほいほいほい、
まあ、これ単純に電波拾ってねえんじゃねえの
そうなんですよね、僕の方はですね、うん、まあ Mac のお隣に無線 LAN がいるので、
うんうんうん、
バリさんぐらいの感じで、
うん、
ちゃんと認識してるんですよ。
MacBook Pro は拾ってくれるらしいんだけど、
うん、
iMac の方が拾ってくれないということなので、
うん、
これはまず AirMac を近くに持ってくるか、iMac を近くに持ってって、それで大丈夫かどうか確認してもらった方がいいね。
うん、
エクストリームカードっているんでしたっけ？
いらないよ。内蔵よ、内蔵。
あの、無線 LAN 用のやカードですね。
あ、うん、あれはいらないよね。
内蔵なので、はい、まずは近づけて、確認してもらって、うん、それで OK ならば 電波が届いてないってことなので。
MacBook Pro の方は拾ってくれるんだ。
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ、AirMac Express だっけ？これ自体がどうこうってことはないよね。うん、あの MacBook Pro の方が拾ってくれてるんだったらね。
そうそうそう。いじってなければ、Mac アドレスとかで制限かけてなければ大丈夫のはずなので、うんうん、近づけて。
あとは AirMac Utility を使ってファームウェアアップデートをしてみるとか。
うんうんうんうん、そんな感じだよね。
ファームアップ、ね、あ、ファーム、口を待って、ファームアップ、違う。
ファームウェア。
ファームウェアアップ、アップ、アップアップ。
ファームウェアアップデート。
それをちょっとようよ、簡単に言ってあげないと。
ですね、AirMac Express や AirMac Base Station の中の、
うん、
ファームウェアって言うんですけども、うん、そのプログラムですね、うん、中で機械を制御するための情報をバージョンアップしてあげる必要があるんですね、
うん、
で、それはですねどうやってやるかというと、
うん、
AirMac Utility の手動設定のところでできるのかな、
うんうん、喋りながら考えてると思うよ
できるかなこれ
一応そっちのユーティリティの方からファームウェアアップデートが来てれば
アップデート確認っていうのが、うん、AirMac Utility のメニューの中ですね、環境設定の下にアップデート確認というのがありまして、普通のソフトのアップデート確認と同じですね。
うん、
ここで。なるべく最新版にしていただいて、はい、うん、
やってもらって。やってもらえばできるんだね。そんな難しそうじゃないね。
はい、山形在住です。
そうですね。秀樹先生は山形在住。うん、そして、シャロちゃんとヨーヨーさんはネズミランドの近辺に生息しております。
そうですね。
たまにその辺近辺を通るとですね、現れることがたまにあります。
チョロチョロしてます。
大体ゲンチャリでブンブンブンブン音がしたら、シャロちゃんとヨーヨーですので、そしたら、はい、捕まえてみてください。
はい。
適当なことばっかり言っ
ちゃう。で、ね、その他にもたくさんコメントをいただいてたんですが、
うん、
まあ、時間の都合上、まあ、そのうちゆっくりとということで。この間 MacBook Pro を修理に出して、
うん、
戻ってきたんですよ。
お亡くなりになってたんかい。
そう、3日間ぐらいお亡くなりになってて、
うん、
画面のちらつきがあったのでロジックボードの交換ということでね、
うん、
戻ってきたんですけども、データとかは全部残ってたんだけどロジックボードが交換になっちゃって、
うん、
結局新しいパソコンとして帰ってきちゃったと。そしたらね iTunes で曲聴こうと思ったら、
うん、
あの5台登録やってっからお前ダメだって言われて、
ああ5台登録やってからお前ダメだって、あ弾かれちゃったわけだ
そうそうそう、うん、買った曲って5台までなのね、
うん、
うん、でその時に、
うん、
いやいやいやちょっと待ってくれ5台目ってこのパソコンなんですけどと思って
あそうか、同じパソコンを新しいパソコンとして認識されちゃったわけだ、
そうそう、うん、そう、おいおいおいとどうしたらいいんだとまあ、これがね、みんなね、5台まで行ったことないから分かんないと思うけど、
うん、
そういう時ね、前もって解除しとけばいいんだけど、
うん、
前もって解除してない時ってどうしたらいいんだっていうことがあると思うので。
そういうことか、
うん。
そうそう。だってもう前のパソコンはないから解除できないからね。
同じパソコンだもんね
。あと、たまにあるのが、ほら、人に譲っちゃったと。そういう時もほら、解除しないで譲っちゃうと、そのパソコンがずっと、何代目とかで認識されてるわけでしょ。
ああ、そういうことか。
うん。あと人に曲ごとくれてやったみたいになっちゃうじゃん。
そうだよね。
やべ、注意しねえと、これ。あ、ちょっと待って、これ大事だね。じゃあ、人にパソコンを譲るときは必ずこのコンピューターの認証を解除しないと、
そう
そのまま自分が入れといた曲も持ってかれちゃうんだ。
そうそうそう。
あれ聞けるな。
曲までは持っていかないけど。
けど、聞けるってことだよね。データ消さな
きゃ。消さなきゃさ、うん。
そうそう。なので、うん、知り合いだったらさ、ちょっと解除してって言えばいいんだけど、うん、オークションとかで売っちゃったとかなると、なんか言いづらいでしょ？
言いづらい。一旦返してって言わないもんね。はいはい、
言えない。
そう、う
ん。
そういう時のためのやり方が、今回、やっと試せたので、うん、俺も知ってはいたんだけど、うん、実際どういう画面が出てくるのかっていうのがちょっとわからなかったんで、
うん、
6代目になったのでやってみました。
はい。
まず、
うん、
パソコンが帰ってきました。曲を聴こうと思った時に出たのがこのメッセージ。
はい。
はい。 すでに古代のコンピューターが認証されていますというメッセージが出てきまして、おいおいおい、このメッセージが出てしまって、聞けないと。あれ、そういえば解除の仕方があったよなと思って、で解除するのが次の画面です。iTunes ストアの方からアカウントで入ってってもらうと、
iTunes ストアに行っちゃっていいのね、まずね。
iTunes ストアに行くと、ほら、右側に自分のアカウント出てるでしょ。
はい、出てますね、はい。
で、そこを押すと、自分のアカウント見れるでしょ？
はい。まず自分のアカウントが右肩のところにメールアドレスとかで登録してれば、それ出てくるよね。
はい。
そんで、そこからログインしちゃっていいのね。
そうですね。
はい。それでアカウントにログインしました。
あと、アカウントが表示されるでしょ？
はい。
そこになんか支払いの情報とかさ、
なん
か請求先情報とか出てくるのよ。
うん、アカウントの情報出てきました。はい。
で、コンピューターの認証。
コンピューターの認証。
国または地域名の下に。
あ、あるあるあるある。国または地域を変更の下に、コンピューターの認証がありますね。はい。
そうそう。で、そこに、このアカウントで購入されたコンテンツは、ちょめちょめのマシンで再生することが許可されています。
ちょめちょめ、今言わねえけど、まあいいや。
山城慎吾か秀樹さん。
そうそうそう。山城慎吾から俺でこれちょめちょめは普及させっからね今
年どうぞどうぞ。
この番組でいっぱい使うからね。
リメンバーザちょめちょめ
くだらね
バックザちょめちょめで、タロちゃんもこう多分2台とかなってるでしょ、ね、3台か。
これ4個のマシンで再生することが許可されて、
僕も4個なってますね。
え、マジで。
そうなん、
はい、まだ2つだね。まだ2つしかやってないんで、ここにね、
うん、
まあ、今写真ちょっとシャロちゃんとヨーヨーに渡してたんだけど、
うん、
右にねボタンないでしょ。
ない。
これがね出てくるんですよ、全て解除っていうのが
紙の手ボタンですね。
そうそうそう、全て解除するっていうボタンが出てきて、
うん、
結局5台全部1回解除しちゃうんだよね。
あー、クリアにしちゃうんだ。
そうそうそう、リセットしちゃうっていう感じで、
うん、
そして新たにもう最初からパソコンを認証していくっていう作業をするわけですよ
はいはいはい。
あと、めでたく、もう一回ちゃんと聞けるようになる。ね。
これはだから、6台目から横に、このコンピューターの認証の横のところにボタンが出てくると。
そう。
そ
う、見れないよ、これ。6台ってね、考えてみたら、そうそうないよね。え、ヨーヨーも4台、シャロちゃんも4台？
うん。
え、そんなに持ってんの？マック。
だってエアーでしょ？あと、iMac でしょ？あ、でも、MacBook Pro しかないな。なんだべ。
あ、じゃあ、どっかに。
あ、違う。Windows 1台。
あ、そっかそっか。Windows。そっかそっか。あとは、だから、これ見たいときは、だから、ヨーヨーのとことかに行ってさ、勝手にこう、自分のアカウントで、買って。あの、5台になった。じゃあ、6台目行こうか、みたいな。で、6台目になったとき、これ出てくるんで、
うん、
それで1回全部リセットかければ、また1台ずつ認証していけば問題なく使えるので、結構心配してる人いると思うんだよね。5台超えたらどうなるんだろうとかって。
うん、そうだよね、
うん。曲はね、ちゃんと Apple ID で管理されてるので、ちゃんとこの人が買ったっていうのは。
うん、
だから、何台になっても大丈夫。とにかく5台は、5台超えても大丈夫。1回リセットかければまたそっから5台大丈夫なので。うん、ただ、人に譲るときはちゃんと解除してからの方がいいと思います。
じゃあ、まず、ウィンドウのカスタム。前回からやってみようかって言ってたのをやっていきましょうか。
はい。Windows のカスタムっていうか、その Windows の上にツールバーってあるでしょ。
うん。
あそこってやっぱりいじってあげた方が使いやすいかなと思って、僕の場合は大体ね、ほとんどのアプリケーションで、
うん、
上のメニューに表示ってあるでしょ。ここにね、必ずツールバーをカスタマイズっていうのがあるので、
うん、
大体のアプリにあるね、サファリもあるし、
うん、
iTunes はないけども、
うん、
とメールとか、
うん、
あとプレビューとかそういうアプリには必ずついてるので、
うん
うん、ここ一回ちょっと開いて覗いてもらった方がいいかなと思う、
うん、
で、そのアプリケーションだったりファインダーだったり、あ、こんな機能がここで使えるのかっていうのが分かるんで、
うん、
これちょっと俺のおすすめね、
うん、
おすすめとしてちょっとファインダーのやつ紹介してみたいと、
はい、
普通にファインダーからね新規ウィンドウ開 いていただいて
今ちょっといろんなこと起こってっけど聞いてね、ファインダーから新規ファインダーウィンドウを開きました。はい。
そう、そこの表示のところにツールバーをカスタマイズってあるでしょ。
表示を押すとツールバーをカスタマイズありますね。はい、
うん、とドロンと出てきてこういうツールアイコンがいろいろ並んでると思うけど、
おーなんだこれ、初めて見たぞこんなのなんだこれ、ね、
ここでね、この戻るっていうボタンあるでしょ。
戻るある。
うん、これはデフォルトでもくっついてると思うんで、うん、これまず便利ですね。これは、
うん、
普通に行ったり来たりできるんで、
うん、
と表示っていうやつでカラム表示にしたりリスト表示にしたりとかっていうのがあるから、
うん、
これも使うと思う。最初から並んでるしね、
うんうん、
あとその隣に目ん玉マーク、まあ、これクイックルックって言われるやつだよね。
目ん玉マーク、ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待ってもらっていいですか、
うんうん、
あ、まとめますよ。
うん、
これ今ファインダーのところを開いてるわけですよね。
そして、
うん、表示のところを開いたらツールバーをカスタマイズってありまして、でそこから小窓がビローンと伸びてきて、それでこのよく使う項目をツールバーにドラッグしてくださいって書いてあるでしょ。
そう
っていうことはここに書いてある項目をここのバー、うん、ツールバーに足せるってこと。
そうだよ。
お
ドラッグしてあげる。
なんでこんなものカスタ、何これ隠し持ってたのこれ、マックって。
隠し持ってたわけじゃないけどね。
まあ、ちょっと今までシャロちゃんにだけ内緒だったね。
こんなところに置いといたのっていうか、今このことの重大さに気づいたんだけどさ、うん、ちょっと待って、アクションとかあんじゃん。
うん、
情報を見るもここに足せんじゃん。
そうだよ。
なんでこんなすごいことになってんのこれ。
便利便利。
ていうか、誰が考えたのこれ。
俺
ちょっとこれさ、秀樹教授さらっと言ってっけどさ、
うん、
これがあるとナイトでは天と地ほど違うんじゃないのこれ。
結構便利だと思うよこれ。
いやーなんじゃこりゃー。じゃあちょっと待って、この戻るっていうのをドラッグ&ドロップでこのツールバーに入れてみっから。
うん、入れてみて。
あ、入んないよこれ。
え、もういるでしょだって。
あー左、そっか。うん、あとはじゃあ何度べ、
デフォルトで入ってるのがその戻るボタンと表示ボタンとクイックルックボタンとアクションボタンかな。
あ、入ってるね。うんうんうん、
が入ってるんで、
うん、
まあこれの他に便利なのっていうと、うん、やっぱり情報を見るだよね。
うん、
あー、これをじゃあちょっと入れてみるよ、うん、
て
ちょっと待って、
うん、どうした
これさ、ツールバーってあのファインダーのメニューのとこじゃなくて、ここにアプリケーションの、アプリケーションじゃない、あのファインダーのあの
上
窓の中に入れんだね。
そうよ。
あ、ここかー、なんだびっくりした、ファインダーのメニューバーに入れられんかと思った。
あ、そこじゃないよね。
あ、でも
でもここに入るとすごく便利なんで。
おー、じゃあクイックルックと表示と戻るボタンはあるから、うん、あとなんだろう、あと削除とか入れてもいいかなこれ。
そう、それで、うん、これ俺のおすすめね。まあ、おすすめって言ってもほとんど全部入れちゃえっていう感じなんだけど、まず便利なのは新規フォルダ。
そうですね。
新規フォルダ、あ、ほんとだ、
うん、これ押せば、もうポロッとフォルダ作ってくれるんで。
お
ー、まあ、ショートカットでやればいいじゃんっていう話かもしれないけど。
あ、だからショートカットはさ、あまりいっぱいあったくれ、覚えるまでに初心者は大変なことになっちゃうんだよ。もう、それで抵抗感ができちゃうんだよね。あの、
そう
あれ何番だったっけなとかってさ、いちいちこう調べ直したりすると、もうそれで抵抗感ができちゃうから、
ね、
こうなるべくこう見てパッと分かるのがいいよ。
これだと、あと片手でできるし、片手でっていうのかな。うん、寝転がっても新規フォルダ簡単に作れるんでね。
あ、秀樹教授、寝転がって使うことが多いんだね。
そうそう。
それで、
うん、そしてその隣に情報を見るを置いてください。
あ、新規フォルダの隣に情報を見るを置いてあげた。はい。
あの、なぜ新規フォルダの隣に削除じゃないんだと、うん、隣に削除がいるのに、
うん、
あのね、新規フォルダ作るつもりでね、プチって削除しちゃうときあるんだよね。
怖え。それ怖え。
おっと、これは作るつもりが消しちゃったっていうときがあるんだ。だから新規フォルダの隣には情報を見るを置いて、その隣に検索窓を置いて、
検索窓を置くのね。じゃあちょっとこれも動かしたい、
うん、 で、検索窓の右側に削除を置くと、
ああ、安心感が。
そうそう、削除は一番右側のボタンだよと。
っていうか、ここの部分、うん、ファインダーのこの窓の中の一番上の部分ね、これが動くっていうことが知らなかったよ。う
ん、
動かせるっていうことを。
あとここにほら、伸縮自在のスペースとか、スペースとか区切り線とかもあるんで、まあ、自分でちょっとこう整理しながらとか、ここちょっと空白開けてとかってもできるから。
あ、本当だ！区切り線と伸縮自在のスペース。
そうそうそう。
ちょっと待って、区切り線ってなんだこれ？
これ区切り線2個ぐらい並べても区切り線
って。そうそうそうそう。
何個でも入れられるよ。
あ、マジで？今区切り線入れてみた。うん、あー！これ何？区切り線も入れられるんだ。
そうそうそうそう。
へ
ぇー。こういうにしとけば結構、うん、誤作動を防ぐためにね。新規フォルダを作るつもりが削除しちゃったってことないように、まあ、なんか並べ方を自分なりに工夫してみると面白いかもしれないですね。
じゃあ検索窓の隣に区切り線を入れて削除にすればいいじゃん。
それでもいいし。
あ、よし、うん、はい。
あと下に表示っていうところがあって、アイコンのみとかテキストのみとか、
うんね、
アイコンとテキストとかもあるんで、これも好きなの選んでもらって、あと小さなサイズをしようとかも、アイコンのサイズも大きいのと小さいのがあるんで、大きくしたり小さくしたりっていうのができるんで。
ああ、このまあ今入れたやつをアイコンとテキストでやるか、アイコンだけにするか、うん、テキストだけにするか、それか小さなサイズをしよう
そうそうそう
するかっていうのを選べると、うん、ちょっと小さなサイズにしてみていい？これ、
うん、
あ、ちっけーちっけくなっちったあ、ちっけくなっちった。これちょっと、あ、でも普通のサイズの方がいいかな。うん、
でも文字はもしかしたらいらないかもね。アイコンのみでいいかもしれない。
うん、いや、初心者は全部あった方がいいのだよ。
あ、そう。
うん。
あと、まあ、ちょっとね、ここに一個パスっていうのがあると思うんだけど。
どこにパスってあるの？
戻る、パス、表示、アクション。
あ、はい。二個目にパス、はい。
二個目にパスってあるんで、このパスっていうのを入れておくと、うん、今自分がどこにいるかがわかるっていうか、どの。
ちょっと待って、パスちょっと入れていいから。パス、うん、自分が今どこにいるか。
そうそうそう、どこの何の何のあの URL みたいな感じだよね。
あー、
ホームページ感じで自分の場所が分かりやすいっていう。
あー、そういうことか。例えば、自分のホームフォルダーのミュージックフォルダーのどこにいるとか。
そうそうそうそう、それここできるから、迷子になるなりやすい人はこれ置いといてあげてもいいかもしれない。
それ
は
案に私が迷子になりやすいっていうことを示唆してるんかい。まあでも非常に役に立つと今内心思ってるけどね。
深いところに入ってった時、自分今どこいたんだっけとかって思った時はこれで確認してあげれば。
まあ浅いところにいても迷子になりやすいけどね。
まああとね、ここの中でクイックルックっていうのがね、
うん、
うん、クイックルックっていうのはちょっと後々やってみたいなと思ってるんで。
クイックルック、
うん、うん、クイックルック、メンタママーク。シャロちゃんもヨーヨーも多分その他にドロップボックスってない？
ある、
あります。
そういう風になんかサードパーティーのアプリケーションっていうかね、そういうのもここに追加できるみたいなので、
うん、
ここドロップボックスのやつをつけてあげると、ドロップボックスの操作がここからちょろちょろっとできるみたいな。
あ、うん、ちょっと
でも大したことできないねこれ。
なんで？
オープンマイドロップボックス、
うん、ドロップボックスだけだけじゃんっていうね。もうちょっといろいろできれば面白いかなと思うんだけど、まあそういうのもあるので、ここからいろいろやってみてください。
はい、これはファインダーだけじゃなくて、うん、いろんなアプリケーションとかでもできるわけね、
うん、そうそう。例えばシャロちゃん、うん、サファリって使ってなかったっけ？
サファリ使ってるよ。てか、はい、サファリを使っているというよりは、サファリを使わせていただいていますという状況
で、うん、サファリももちろんあるんですよ。
ちょっと待って、じゃあサファリやってみてもいい？
うん、ちょっと見てみて。サファリのもちろん表示っていうところからツールバーをカスタマイズでいろいろ出てくるから。
おっ、
でこれを好きに並べてあげると、
プリントボタンまで入ってるよこれ。
そうそうそうそうそう。
あ、ダウンロードボタンもあるよこれ。
でこれ好きなの入れてあげれば。
おい、ちょっと待って、バグレポートを送信まであるよ。なんかアリンコみたいな。
アリンコマークのやつね。
アリンコマーク。なんでこのバグレポートを送信するのアリンコマークなの？
いや、バグだからだよ、バグ。
ああ。バグ。虫か、
うん。そうそう。でね、多分ね、そうだな、俺の中でこれ一番便利だなって思うのは、拡大と縮小かな。うんう
ん、あ、そうか、そうか。
うん。文字大きくしたり小さくしたりっていうのが、俺は便利で使ってるけど、まあ最近マルチタッ ちになったからトラックパッドで大きくしたりちっちゃくしたりはするんだけど、
あこの間、うん、教わったやつだよね、トラックパッドででかくしたりちっちゃくしたりした、
そうそうそう、
あれ便利でよく使ってるよ。
普通にさデスクトップ上でやればアイコン大きくなったりちっちゃくなったりするでしょ、
うん、
iPhoto とかか、ああいうやつでは拡大したり縮小したりとか、
うん
ね、マルチトラックパッドでそういうことできるんで、今サファリでも文字を大きくしたり小さくしたりっていうのはこのトラックパッドでできちゃうんだけどね。
うん、
ただなんか微妙なんだよね反応が。
じゃあこれ入れとくかな一応な。
入れて使ってみて。
うん、OK。
例えばほら今どんなサイト開いてるかわかんないけど、これ大きくすれば字が大きくなるから。
あちょっと待って。
あでもこれ変わったんだよね仕様がね、画面も大きくなっちゃうんだよね画像も。前はフォントだけ
大きくなったんだけど。どんどん大きくなって
ました。うん。
あすげえ。あこれならにじまないよ。
あんまりにじまないと思う、うん、あっちよりは。
うんうんうん、
でほら画面のウィンドウのサイズは一緒だからさ。
これね今日ね Facebook でね言ってた人いたんだけどね、
うん、
Facebook の何らかのページがすごくちっちゃくて見づらいんだって、
うんうんうんうん、
その人はこれ入れたら一発で大丈夫だよね。
そうそうそうそう、これで文字大きさを変えてあげるっていうのは、
あこれは便利だ。
あとはまあ好きなの入れてもらっていろいろ試してもらって、
うん、
自分に必要なものっていうかね、うん、やってもらえばいいかなとは思う。
いいね、うん、これね、
これはね、Mac の純正のアプリであればほとんどツールバーのカスタマイズができますので、
うん、
やってみてください。
はい、ありがとうございました。これ便利だわ、すごく、うん、
でしょ。
はい、